今日の聖書の御言葉はイエス様の家族とは誰か、そのことが語られています。今日のところにはイエス様を前に対照的な2つの群れが出てきます。一つは31節にあるようにイエスの母と兄弟たち、彼らはイエス様の本当の家族、血肉の家族です。しかし彼らは外に立っています。もう一つは32節、時に群衆がイエスの周りに座っていたとあるように、イエス様を求めて集まった人々です。彼らはイエス様を中心にその周りに座っています。血肉の家族と他人の集まりである群衆、イエス様を中心に周りに座っている人々とその外に立っている人々、この対照的な姿を意識しながら、イエス様はどういう人がご自分の家族であるとおっしゃったのか、そのことを御言葉に聞いていきたいと思います。さてマルコの3章31節にはこのようにありました。イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。神の真の御子でありながら真の人となってお生まれになったイエス様は、この地上で血のつながった家族、肉親がおられました。イエス様の母といえば、聖霊によってイエス様を身ごもり産んだマリアです。私たちは当たり前のようにこのことに思い至りますけれども、それはマタイによる福音書やルカによる福音書のイエス様のご降誕の物語を読んだことがあるからです。マルコによる福音書では、実はそのようなイエス様のご降誕の記述は一切ありません。一章では旧約聖書に約束された神の子、救い主が来るということが指し示され、そして洗礼者ヨハネから洗礼を受ける場面で大人のイエス様が突然登場なさったのです。ですから母マリアの存在はマルコ福音書においてはここで初めて明らかにされたのです。そして実の父ではありませんが、聖霊によって身ごもったマリアとお生まれになったイエス様を自分の子供として受け入れたヨセフは、このマルコ福音書には全く出てきません。そしておそらくこの場面ではもうすでにヨセフは亡くなっていたと考えられています。ただヨセフはイエス様がお生まれになった後にマリアとの間に子供を設けましたので、イエス様には実の弟たち、実の妹たちがいたことが知られています。マルコによる福音書の6章の3節では、故郷のナザレの人々がイエス様についてこう言っている場面があります。この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでいるではないか。こんなふうにイエス様も地上においては血肉の家族、母、弟、妹たちがあって、その中で育ち大人になられ、大工として働き、家族と共に生活を営んでおられたのです。それではどうしてここでイエス様の家族が来て 外に立っていたのでしょうか。その理由は、先週共にお読みした3章の21節のところにこのようにありました。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。気が変になっていると思ったからである。まあ、ここに身内の人たちとありました。まあ、この中に初めから母マリアと弟たちがいたのか、他の親族が来たのか、まあ、細かいことは分かりません。しかしとにかくイエス様の身内の人たち、家族や親族はマリアの長男であるイエス様がある日突然家を出て神の国の福音を述べ伝え始め、悪霊を追い出し、多くの人の病を癒し、神の御力によって不思議な御業を行っていることを、気が変になっていると思って取り押さえに来たのです。でも取り押さえに来たちょうどその時、イエス様とエルサレムから来た立法学者との間で論争が始まってしまいました。この立法学者たちもイエス様の力は神の力ではなくてベルゼブルの力だ、悪霊の頭の力だ、まあ、そんなふうにイチャモンをつけに来ていたのです。そしてイエス様の身内にとっては、このようにイエス様が権力も地位も名誉もある偉い人々と対立していることが、まさに不安と恐れと心配の種だったに違いありません。そしてその論争が終わった後も、今日の32節に、時に群衆がイエスの周りに座っていたとあるように、なお多くの人々がイエス様の周りを取り囲んで座っていたのです。これらの群衆はイエス様の教えや御業を好意的に受け取っていた人々です。周りに座るという表現は、弟子たちが師匠の教えを聞く時の姿勢を意味する言葉です。つまり12人の使徒たちを含め多くの人々がイエス様の神の国の福音の教えを聞こうとしてイエス様のもとに集まっていた。また、あるいは病を癒していただきたい、悪霊を追い出していただきたいと救いを求めてイエス様のもとに集まっていたのです。そうやってイエス様を中心に周りには多くの人々が詰めかけていましたので、イエス様の家族はイエス様を取り押さえようにも連れ戻そうにも、イエス様に近づくことも声をかけることもできません。それでイエス様の家族はその輪の中に入ろうとするのでもなく、外に立っていたというのです。仕方なくイエス様の家族は人をやってイエス様を呼ばせました。イエス様を外にいる自分たちのところに呼び出して来させようとしたのです。家族にとってはイエス様は神の国を実現する神の子、救い主というよりは、自分の愛する息子であり自分の大切なお兄さんです。この周りに集まっている群衆からイエス様を取り返さなければなりません。思えば母マリアはイエス様が聖霊によって地上に使わされた神の子であるということを、その身をもって一番よく知っているはずでした。でもここではマリアは一人の息子の母としてイエス様を自分のもとに取り戻そうとしているかのようです。 さて、そうして外に立っている家族の伝言を群衆の真ん中にいるイエス様に誰かが伝えました。ご覧なさい、お母様と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます。これに対してイエス様はこうお答えになりました。私の母、私の兄弟とは誰か。この冷たい言い方に私たちはびっくりしてしまうほどです。イエス様は家族にこんなことをおっしゃるのか、ちょっと信じられないような気持ちにもなります。でもイエス様は外に立つ人に対しては、たとえ自分の血肉の母、血肉の兄弟であっても、それは誰かと言われます。つまり自分とは無関係のものだ、何のつながりもないものだ、そのように言われるのです。外に立つ、それはイエス様を主人にして、イエス様を中心にして、イエス様に従っていこうとする歩みとは真反対に、自分を主人にして、自分を中心にして、イエス様を引っ張り出して従わせようとしている歩みだからです。本来は血肉の家族であろうが、誰であろうが、神様に作られた人はすべて神の御子イエス様に従い、イエス様の身元に来て立つべきなのです。イエス様の家族は、イエス様が気が変になっていると思ったとありました。前回この気が変になっているという言葉は、我を失うこと、本来の自分が外に出てしまうことを意味する言葉だとお話ししました。ここでまさにイエス様の家族は、本来自分がいるべきところから外に出てしまっている、イエス様の身元に来て座るべきなのに、その外に立ってしまっているのです。そうやって気が変になっているのは、自分のいるべきところから外に出てしまっているのはイエス様なのか、それともイエス様の家族の方なのか、一体どっちだろうか。そのことをマルコはここで聞いているものに問うているのです。一方でイエス様はこう続けられます。周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのだ。イエス様は、神の御心を行う人であれば、誰でも、どんな人でも私の家族であると言われるのです。では、神の御心を行う人というのは、どういう人のことなのでしょうか。私たちはついこのように聞くと、神の御心を行うとは何をすることなのだろうか。イエス様の家族にしていただくために私は何を行えばいいのだろうか、そんなふうに考え始めてしまうかもしれません。神様の御心を行うということは、私たちが神様を愛し、隣人を愛することができれば、イエス様の家族になれるということなのでしょうか。でも、私たちに本当にそんなことができるのでしょうか。できなかったら、私たちも外に立っているものとみなされて、イエス様に、あなたは誰か、そんなふうに言われてしまうのでしょうか。 でもイエス様はこの時ご自分の周りに座っている人々を見回して言われたのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのだ。つまりイエス様の周りにただ座っている人々がすでに神の御心を行っている人としてイエス様の家族として見つめられているのです。彼らは特に何もしていません。神様の教えに忠実だとか、隣人を愛し許し使える人だとか、そんなことは何も語られていません。ただイエス様の周りに来て座っているだけです。ただ神の国の教えを聞きに来ただけです。ただ救いを求めて神の力を求めてやってきた、それだけです。むしろ彼らは特に何もしないどころか、他の人よりも何もできない人たちだったかもしれません。病に苦しんでいる、貧しさに悩んでいる、苦しみや悲しみを抱えている、そんな中でただ希望を求めて、癒しを求めて、救いを求めてイエス様のところに来ただけなのです。でもイエス様はそんな人々を神の御心を行っている人として見つめてくださいます。そんな人々を神の国の招きに応えたものとして神が喜んでおられるのだと言ってくださいます。ただイエス様により頼んで、イエス様の周りに座って、イエス様の教えに耳を傾けている人々を、ただイエス様にすがってきた人々を、イエス様はその眼差しの中に見つめてくださり、あなたは私の兄弟だ、あなたは私の姉妹だ、あなたは私の母だ、あなたは私の家族だ、そんなふうに呼んでくださるのです。イエス様の身元で救いの御言葉を聞く、ただそのことが神様の御心にかなうことなのです。そして今私たちもイエス様にそのように言われているのです。私たちは礼拝に招かれ、イエス様のもとに集められ、御言葉を聞くために今ここに座っています。その私たちをイエス様はもうそれだけで神様の御心を行う人として見つめてくださっているのです。そして私たち一人一人を見て、ここに私の兄弟がいる、ここに私の姉妹がいる、ここに私の母がいる、ここに私の家族がいる、そう言ってくださるのです。さて、そうであるならば、イエス様の家族か家族でないかは、神の御心を行う人か否かということであるようです。またそれは言い換えれば、イエス様のもとに座って御言葉を聞いているか、あるいは外に立ってしまっているか、そこに線が引かれているとも言えそうです。でもそうだとしたら、私たちは今後も神の御心を行う人で居続けることが、イエス様の家族で居続けることの条件となるのでしょうか。もしこのあと私たちが 不信仰に陥って御言葉を聞けなくなってしまったら、イエス様のもとから外に飛び出してしまったら、礼拝に来なくなってしまったら、神の御心に背いてしまったら、私たちはその時イエス様からあなたは誰か、そう言われるようになってしまうのでしょうか。私たちがイエス様のもとにとどまり続けられるか否か、御言葉を聞き続けられるか否かが、私たちがイエス様の家族でいられるか否かを決めるということになるのでしょうか。でも私たちは今日のこの箇所で神の国の福音を聞きに来て、イエス様に神の御心を行う人だと言われ、私の兄弟姉妹また私の母だと言われた人々がこのあとどうなっていったかを知らされています。彼らはこのあと指導者たちに先導されて、イエス様が神の子であることを信じず、救い主であることを疑うようになり、イエス様の身元から離れ外に立つようになるのです。そして最後にはイエス様を十字架につけろと叫ぶようになるのです。イエス様の最も近くに置かれていた十二使徒にしても同じことでした。誰一人イエス様の身元にとどまり続ける者はいなかった。誰一人神様の御心を行い続ける人はいなかった。みんな裏切り、みんな外に立ち、みんなイエス様との関係を自ら断っていったのです。結局は内も外もありませんでした。どの人も誰もがそれぞれの弱さや傲慢さや愚かさや罪のためにイエス様の身元にとどまり続けることはできなかったのです。そしてそれは私たちもまた同じなのです。礼拝に来て御言葉を聞き、イエス様の救いを信じ、イエス様と結ばれたことを喜んでいたのに、それでも身元から離れてしまうことがある。毎週御言葉を聞き続けていても心に疑いを抱き、御心から離れ自分を中心に歩んでしまっていることがある。私たちはイエス様の身元にとどまっていたい、御心に従い続けたい、そう願いながらも、どうしようもない罪のためにそれができなくなってしまうことがある。そしていつの間にか外に立ってしまっていることがあるのです。自分がずっとイエス様の御心に従えるかどうか、自分がずっとイエス様の身元にとどまり続けられるかどうか、そんなふうに考えるなら誰も神様の御心に従い続けることはできないし、誰もイエス様の身元にとどまり続けることはできないでしょう。私たちにはそんな力もないし、意志の強さもないし、揺るがない心もありません。そして何より、そもそも私たちの意志の強さや私たちの頑張りで私たちがイエス様の家族でいられるかどうかが決まるのではないのです。イエス様は今日の聖書のところでもご自分の周りに座って喜んで御言葉を聞いている者たちが、神の招きに喜んで答えた者たちが、やがてご自分を裏切り離れ殺そうとすることもご存知だったに違いありません。 それでもイエス様の方が眼差しを注ぎ続けて、その御手を伸ばして人々また私たちをご自分の家族にしようとしてくださるのです。ご自分の家族で居続けさせようとしてくださるのです。そしてそのためにこそイエス様は神の全能の御力をすべて注いで私たちを罪から解放し、私たちが神様の御心を行う人となることができるように、私たちのすべての罪を背負って十字架にかかって死んでくださったのです。イエス様が神の御力によって私たちをご自分の家族にしてくださるのです。イエス様が十字架と復活の御業によって私たちを神様の御心に従うものとしてくださるのです。そうして見なさい、ここに私の母、私の兄弟たちがいる、そう言ってくださった御言葉をまことのものとイエス様がしてくださるのです。私たちは神様の御心を行うことができなかった罪がすでに許されている中で、外に立ってしまった罪がすでに許されている中で、イエス様の身元に来るようにと招かれているのです。イエス様がいつでもあなたを家族として迎え入れる準備ができているから、だからここへ来なさいと招き続けてくださるのです。私たちが何度裏切っても、何度外へ出ても、何度御心に背いても、イエス様はご自分の十字架と復活による罪の許しをもって、いつでも何度でも私たちを神の国へ、神様との愛の交わりへ招き続けてくださいます。そして私たちが立ち返ったなら、私たちを喜んで迎え入れ、血肉のつながりをはるかに超えたより深い、より強い、より固い聖霊のつながりによって、私たちをご自分の家族として、ご自分のものとして、もはやご自分の体の一部としてくださるほどに、私たちとご自分とを結び合わせてくださるのです。その時、私たちはイエス様の御元で喜びと慰めと平和に生かされていく中で、外に立っているよりもイエス様のご支配に生きることが、神の国に生きることがどれだけ幸いなことであるかを身をもって知っていくのです。またその恵みに生かされていく中で、神様の御心を行うことが神様の喜びであるだけでなく、自分にとっても大きな喜びであり、感謝であり、祝福であることを知らされていくのです。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる、私たちにはこう言ってくださるイエス様の身元のほかにいるべきところはないのです。そして今、計り知れない憐れみと愛と許しの中で、私たちは主の身元に座っているのです。お祈りをいたしましょう。天におられる私たちの父なる神様、あなたの御心に背くことしかできなかった私たちを、御子イエス様が罪を許して招いてくださり、家族として親しい愛の交わりに生きるものとして受け入れてくださいますことを心から感謝いたします。イエス様の身元のほかに 私たちがいるべきところはありません。どうか私たちがこの招きに喜んでお答えすることができますように、そして私たちが救いの恵みの中にとどまり続けることができるよう、イエス様が私たちを強く捉えていてください。また一人でも多くの者が神の国の福音を聞き、イエス様の身元へ集い、共にあなたの家族として神の子として生きる幸いに預かれますように。またイエス様によって聖霊に結ばれた私たちが共に神の家族とされ、信仰によって神様の愛によって結ばれていることを覚え、祈り合って仕え合って共に喜びを持って歩んでいくことができますように導いてください。このお祈りを私たちの主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。